ハテナブックマークラジオへようこそ。今回も、ゆへい中坂がブックマークした記事をご紹介します。B-Trees and Database Indexes Planet Scale について紹介します。この記事は、Database 管理システム DBMS で広く使われている B-Tree について、その働きやデータベースがどのように利用するか、そしてプライマリキーの選択が、インデックスのパフォーマンスにどう影響するかを解説しています。まず、BB の3とは何かについてです。B-Tree は、データベースの索引を効率的に行うために使われるデータ構造で、MySQL や PostgreSQL、MongoDB、Dynamo など多くの DBMS で採用されています。B-Tree は、キーと値のペアをノードという単位で格納し、基構造を形成しています。ここでのキーは、コンピュータサイエンスにおけるデータ構造の一つで、根から枝分かれするイメージですね。B3 の特性として、各ノードに格納するキーと値のペアの数は一定で、ノードは、根ノード、内部ノード、葉ノードに分類されます。効率的に検索を行うためには、ノード内のキーは順序を保ち、子ノードへのポインタが、キーの代償関係に従って配置されています。次に、B プラスツリーについてです。B プラスツリーは、B ツリーの応用形で、葉ノードにのみ、キーと値を格納し、非葉ノードには、キーと子ノードへのポインタのみを持たせます。この構造により、各ノードにより、多くのキーを格納することができ、検索時の木の深さを浅くすることが可能になります。また、葉ノードが連結リストとしても機能するため、値を順番に追跡することが容易です。MySQL の InnoDB、ストレージエンジンでは、B プラスツリーを活用して、すべてのテーブルデータを格納しています。プライマリキーとして自動インクリメント整数を使用するのが一般的ですが、これが、B プラスツリーの形状や、パフォーマンスに影響を与えます。ここで少し難しい用語が出てきました。UUID はユニークな識別子で、128ビットの整数です。これをプライマリキーに使うと、ランダム性が高く、データの挿入時に多くのノードを訪れる必要があり、パフォーマンスが低下することがあります。一方で、順序付けされた整数を使うと、パフォーマンスの向上が期待できます。この記事を通じて、B3 や B プラスツリーの構造と、その利点、特に、データベースインデックスでの活用方法について、深く理解することができましたね。個人的には、データベースのパフォーマンスを引き出すためには、プライマリキーの選び方が非常に重要だと再認識しました。皆さんのデータベース設計にも、ぜひ活かしてみてください。記事のタイトルについて紹介します。この記事は、Amazon Bedrock でのプロンプトキャッシングの効果的な活用方法について、詳しく解説しています。Amazon Bedrock では、Anthropic のクロード 3.5 ハイク、クロード 3.7 ソネットなどのモデルにおいて、プロンプトキャッシングが利用可能になりました。この機能により、応答遅延が最大 85% 削減され、コストも最大 90% 削減できるそうです。プロンプトキャッシングとは、頻繁に使用されるプロンプトの特定部分をキャッシュとして保存することで、同じプロンプトが再度呼び出された際に、計算を省略できる仕組みです。これにより、最初のトークンが生成されるまでの時間、TTFT が短縮され、ハードウェアの効率的な利用が可能になります。プロンプトキャッシングの仕組みは、入力トークンの処理と、出力トークンの生成という、LLM、大規模言語モデルの処理を最適化するものです。プロンプトの静的な部分をキャッシュし、動的な部分は都度変わるように構成することで、キャッシュのヒット率を高めることができます。キャッシュヒットとは、保存されたプロンプトが再利用されることを指します。この機能は、特に長いコンテキストを持つプロンプトを頻繁に再利用するワークロードに適しています。例えば、ドキュメントとのチャットやコーディングアシスタントなどがその用途に該当します。これらのケースでは、プロンプトキャッシングを活用することで、応答時間を短縮し、コストを削減することが可能です。プロンプトキャッシングをうまく活用するためには、 プロンプトを静的な部分と動的な部分に分けて整理し、モデルの特性に合わせて、キャッシュポイントを設定することが重要です。また、Amazon Cloud Watch を使った監視で、キャッシュパフォーマンスを評価し、効率を高めることも推奨されています。この記事では、プロンプトキャッシングがどのようにコストを削減し、応答速度を向上させるかについて、具体例を交えながら説明しています。これを読んで、皆さんも、Amazon Bedrock でのプロンプトキャッシングを試してみてはいかがでしょうか。私自身も、こうした機能を活用して、AI アプリケーションの効率を高められるのは、非常に興味深いと思いました。アメーバにおける、プラットフォームエンジニアリングの実践について紹介します。この記事は、アメーバのプラットフォームエンジニアリングの実践について詳しく解説しています。アメーバは、ブログを中心とした大規模なメディアプラットフォームですが、その運用にあたっては、様々な技術的な課題がありました。この記事では、そうした課題に対して、どのような技術選定や改善が行われたのかが詳しく説明されています。まず、アメーバの課題として、複雑なシステム構造や、技術の多様性、チームの変化によるリードタイムの長さなどが挙げられています。これに対して、Kubernetes を基盤とした統合されたプラットフォームを構築し、運用負荷の軽減やセキュリティの強化に取り組んでいます。例えば、KubeVera というツールを用いて、開発者が Kubernetes に詳しくなくても利用できる環境を提供することで、開発者の負担を軽減しています。また、CI/CD のプロセスには GitHub Actions や ARG/OCD を採用し、デプロイの自動化と効率化を実現しています。さらに、モニタリングには Datadog を活用し、インシデント対応の標準化やログ管理の改善も行っています。こうした取り組みによって、アメーバは開発者が機能開発に専念できる環境を整えています。ここで出てくる KubeVera や ARG/OCD といったツールは、クラウドネイティブなアプリケーションのデプロイを簡素化するためのものです。KubeVera は、OAM、オープンアプリケーションモデルを使って、アプリケーションの定義を簡素化し、ARG/OCD は、GitOps 方式での、継続的デリバリーを実現します。これにより、開発者は、コードの変更を、簡単にデプロイできるようになります。私自身も技術の進化によって開発者の負担が軽減され、よりクリエイティブな作業に集中できる環境が整うことにワクワクしますね。特に開発者の皆さんが安心してコードを書ける環境づくりはとても重要だと思います。技術を活用して、より効率的で魅力的なプラットフォーム運営が実現することを期待しています。AI2027 について紹介します。この記事は、今後10年で、超人的 AI が、どのように世界に影響を与えるかを予測したシナリオを書いています。研究に基づいて作成されたこのシナリオは、産業革命を超える影響を持つとされています。この記事の主な著者には、OpenAI、Google DeepMind、Anthropic の CEO が含まれています。彼らは、次の5年以内に AGI 汎用人工知能が到来すると予測しています。特に OpenAI のサム・アルトマン氏は真の意味での超知能を目指していると述べています。AI2027 は未来に関する予測を具体的かつ定量的に描くことに重きを置いています。この記事ではスローダウンとレースという2つの結末が描かれており、特定の未来を推奨するものではありません。目的は、あくまで予測の正確性を追求することにあります。この記事の中で出てくる難しい概念の一つに、不動小数点演算、フロップがあります。これは、AI モデルを訓練するために、どれだけの計算が必要かを示す指標です。GPT-4 の訓練には、2x10^25 フロップが必要でした。個人的な感想としては、AI の進化がもたらす未来は、驚くべき可能性を秘めていると感じます。未来の AI が、どのように私たちの生活を変えるのか、 具体的なシナリオを読むことで、様々な視点から考えるきっかけになりますね。この記事が提案するように、広く議論し、より良い未来に向けて進んでいくことが重要です。コーディング AI エージェントを自作してみようについて紹介します。この記事は、AI の活用がソフトウェア開発において非常に重要な変革であることを述べ、自律的にタスクを選択し実行する AI エージェントを自作する過程を詳しく解説しています。AI エージェントは、従来のコード補完型 AI ツールとは異なり、ユーザーからの指示を待たずに、自律的にコードを書ける存在です。特に、ジュニアレベルのプログラマーと同等の能力を持つため、人間の開発者は、コードの品質を担保する役割を果たすことが求められます。この記事では、まず、コーディング AI エージェントの基本的な仕組みを説明しています。AI エージェントは、ファイルの読み書きやシェルコマンドの実行、ブラウザの操作といった機能を通じて、自律的にタスクを遂行します。これらの機能を実現するために、ツールと呼ばれるインターフェースを介して AI モデルが動作します。続いて、Node.js と TypeScript を使って AI エージェントを自作するステップを紹介しています。CLI ツールを作成し、AI モデルとのチャット機能を実装。さらに、MCP、モデルコンテキストプロトコルを用いて、ファイルの読み書きとシェルコマンドの実行を可能にします。ここで重要な概念として、MCP、モデルコンテキストプロトコルがあります。これは、AI モデルが外部ツールやデータソースと連携するためのプロトコルで、AI エージェントがより高度なタスクを実行できるようになります。また、システムプロンプトを設定し、AI モデルのタスク遂行能力を明確にすることで、AI エージェントが自律的にタスクを実行できるようにします。こうした手法により、AI エージェントがユーザーの指示を待たずにタスクを自律的に実行します。この記事を読んで、AI エージェントがソフトウェア開発の現場でどのように役立つのか、そしてその自作方法を学べるのはとても興味深いですね。AI がますます身近な存在になり、私たちの生活や仕事に役立つツールとしての可能性を感じます。これからの開発者は、AI エージェントを使いこなし、アーキテクトとしての役割をより重視することになるのかもしれません。オーソリゼーションについて紹介します。この記事は、モデルコンテキストプロトコル、MCP というオープンプロトコルについての内容です。このプロトコルは、LLM と呼ばれる大規模言語モデルを外部のデータソースやツールと統合するための標準を提供しています。AI を活用した IDE やチャットインターフェースを強化したり、カスタム AI ワークフローを作成する際に役立つものなんですよ。MCP の使用は TypeScript のスキーマに基づいており、公式サイトでは実装ガイドや例も提供されています。興味がある方は、ぜひチェックしてみてください。さて、一般的なソフトウェアエンジニアにとって少し難しいかもしれない用語として、まず、JSON-RPC があります。これは、リモートプロシージャコールを実現するための軽量なプロトコルで、MCP では、この形式を使って通信を行っています。次に、LLM、大規模言語モデルですが、これは、大量のデータを学習して、自然言語を生成、理解する能力を持つ AI のことです。MCP は、この LLM に対して、外部の文脈情報やツールを提供するための橋渡しをしています。最後に、この記事で強調されているのが、セキュリティと信頼性です。MCP を実装する際には、ユーザーの同意を得ること、データのプライバシーを守ること、ツールの安全性を確保することなどが、重要なポイントとして挙げられています。私個人の視点で言えば、こういったプロトコルがあることで、AI の活用がより広がり、便利になるのはとても素晴らしいことですね。ただ、やはり、セキュリティ面に関しては、慎重に取り扱っていく必要があると感じました。皆さんも、ぜひこのプロトコルの可能性を活かして、素敵な AI アプリケーションを作ってみてくださいね。 なぜ MCP なのかについて紹介します。この記事は、筆者がなぜモデルコンテキストプロトコル、通称 MCP を追いかけているのか、その理由を述べています。MCP がオープンなプロトコルであることが大きなポイントのようです。まず MCP ですが、これはモデルコンテキストプロトコルの略称で、オープンなプロトコルとして多くの注目を集めています。オープンなプロトコルとは、誰でもアクセスできて、自由に利用、実装できる通信のルールのことを指します。対照的に、クローズドなプロトコルは、特定の組織や企業の中でのみ使われるものです。筆者によると、MCP がオープンでなければ、追いかけることはなかったそうです。MCP の利点としては、MCP クライアントを実装さえすれば、様々な MCP サーバーと接続できる点が挙げられます。例えば、アンソーピックが提供するアプリケーションだけでなく、C ラインやカーソルなども MCP クライアントを実装しており、VS コードも MCP クライアントを実装しています。これにより、多くの環境で利用可能になり、MCP が事実上の標準となっていると言えるかもしれません。MCP のトランスポートには、ストディオとストリーメーブル HTTP という2つの標準があり、特にストリーメーブル HTTP は SSE サーバーセントイベントを用いたもので HTTP の一種です。HTTP や SSE という用語はウェブ開発をかじったことがある人にはおなじみですよね。これらのトランスポートを自由にカスタマイズできるのも MCP の魅力です。さらに MCP はJSON RPC 2.0 というシンプルなプロトコルを採用しています。JSON RPC はリモートプロシージャコールを JSON 形式で行うもので、実装が非常に簡単なのが特徴です。LSP、ランゲージサーバープロトコルにもインスパイアされているそうですよ。そして、認可の面でも MCP は OAuth を採用することが決まっており、セキュリティ面でも安心です。企業側の動向としては、VS Code が MCP クライアントを実装したことで、AWS や GitHub などが MCP サーバーの提供を始めています。特に、ドキュメント検索機能は重要視されており、MCP を通じてドキュメントを効率よく検索できる仕組みが整いつつあるようです。筆者は、MCP はクローズド環境でも利用しやすく、OSS 化しやすい点も評価しています。MCP サーバーは公式 SDK を使えば簡単に作成でき、筆者も自作を推奨しています。私自身もオープンであることの重要性を再確認しました。技術が進化する中で、どれだけ多くの人がアクセスしやすいかが普及の鍵になりますよね。MCP のようなオープンプロトコルがもっと増えて、技術の壁が下がっていくといいですね。TVer Backend API のリアーキテクチャ、TVer Tech ブログについて紹介します。この記事は TVer のバックエンドチームが言った API のリアーキテクチャについての解説です。リアーキテクチャとはソフトウェアのアーキテクチャを変更するプロセスで、今回は特に API サーバーに焦点を当てています。まず、なぜリアーキテクチャが必要なのかというと、サーバーのスループット向上や、キャッシュ戦略の見直し、開発生産性の向上などが目的です。特に、API のビジネスロジックが複雑で再利用が難しかったり、テストが不十分であったりする課題を解決するために、オニオンアーキテクチャを採用しました。オニオンアーキテクチャとは、ソフトウェア設計のパターンの一つで、ビジネスロジックを中心に据え、それを取り囲むように、インフラやユーザーインターフェースなどのレイヤーを配置するものです。このアプローチにより、コードの再利用性やテスタビリティが向上します。また、プロセスの分割という方法も取り入れています。例えば、コンテンツ情報を扱う API とユーザー情報を扱う API を分けることで、それぞれの特性に応じたインフラ最適化とスケーリングが可能になります。これにより、アクセス集中時でも安定してサービスを提供できるようにしています。さらに、コードジェネレートを積極的に採用して、手作業でのコード記述を減らし、効率的な開発を目指している点も重要です。 オープン API を利用して API の仕様を定義し、その仕様から自動でコードを生成しています。この記事を読んで、技術の進化に合わせて柔軟に対応していく姿勢が大事だなと感じました。特にオニオンアーキテクチャの採用は、複雑なシステムを扱う際に非常に有効だと思います。皆さんも何か新しいプロジェクトに取り組む際には、こうしたアーキテクチャの選択に注目してみてはいかがでしょうか。MCP に入門するについて紹介します。この記事は、最近話題となっているモデルコンテキストプロトコル、略して MCP について詳しく解説した、社内勉強会の資料を公開したものです。MCP は、特に大規模言語モデル、LLM に必要なコンテキストを提供するためのプロトコルで、アンスロピックが主体となって策定されています。まず、プロトコル仕様についてですが、MCP は、クラサバ間の通信に、標準入力出力や、SSE、ストリーメーブル、HTTP を用いています。メッセージ形式には、JSONRPC2.0 が用いられており、この部分は、ランゲージサーバープロトコルから、インスパイアされています。ランゲージサーバープロトコルは、エディタとプログラミング言語間の接続を標準化し、互換性と開発効率を向上させるものです。次に、AWSMCP に関してですが、AWS のサービスと連携した MCP の実装例が紹介されています。例えば、AWS ドキュメンテーション MCP サーバーでは、ドキュメントをマークダウン形式で取得したり、関連ページを推薦したりする機能が提供されています。また、Amazon Bedrock Knowledge Base Red River MCP サーバーでは、自然言語クエリを用いて、知識ベースから関連情報を取得することができます。開発方法についても触れられています。現在、MCP の開発は非常に簡単になっており、SDK を使えば数行で実装が可能です。さらに、MCP の機能やツールを活用することで、より効率的な開発が可能になります。MCP は標準化が進んだことにより、急速に普及しています。開発者にとって、SDK を使えば簡単に扱える点が非常に魅力的ですし、独自の実装にもチャレンジできる楽しさがありますね。私自身もこれからの MCP の進化に目が離せません。以上で今回のハテナブックマークラジオを終わります。ショーノートには今回紹介した記事の URL を載せていますので、ぜひご覧ください。最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた次回をお楽しみに。